こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年6月15日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは PyTorch でステーブルディフュージョン 3.5 をゼロから再実装。二つ目のニュースは無限の抵抗グリッド。三つ目のニュースはアムステルダムの公平な不正検知モデル構築の試みを調査。四つ目のニュースはソーラーオービターが太陽の極を世界で初めて撮影。五つ目のニュースは言語モデルの教師なし学習です。今日のニュースは AI から宇宙まで多岐にわたりますね。これらの技術は私たちの社会にどんな影響を与えるのでしょうか。一緒に深掘りしていきましょう。まずは最初のニュースから。 PyTorch でステーブルディフュージョン 3.5 をゼロから再実装です。画像生成 AI として知られるステーブルディフュージョン、その最新バージョン 3.5 を機械学習フレームワーク PyTorch を使って1から再実装したというニュースです。ステーブルディフュージョンはテキストから画像を生成する AI モデルの一種です。今回それが PyTorch というフレームワークで再実装されました。 PyTorch は AI モデルを構築学習するためのツールキットのようなもので、研究開発によく使われています。この再実装によってより柔軟なカスタマイズや実験が容易になると期待されています。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか。ジョシュアさん。
はい、このニュースに対しあるユーザーは学習リソースとして素晴らしいとコメントしています。また別のユーザーはオリジナルのステーブルディフュージョン 3.5 の参照実装も非常にミニマルと指摘し、比較を進めています。一方でデータセットがファッション関連の画像に限られている点を指摘する声もあり、より汎用的なデータセットでの実験を期待するユーザーもいるようです。
ありがとうございます。それでは次のニュースです。無限の抵抗グリッドです。これは数学的なパズルを扱った記事のようですね。無限に広がる抵抗のグリッドにおける抵抗値を求める問題について解説しています。この問題は各ノードが抵抗でつながれた無限に広がるグリッドにおいて、特定の2点間の抵抗値を計算するというものです。一見単純に見えますが、無限という概念が絡むため、厳密な解法は意外と難しいようです。電気回路の基礎知識と数学的な考察が必要になりますね。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
はい。この話題に対し、あるユーザーは、有名なウェブコミック XKCD の関連する作品を紹介しています。このコミックも同様の抵抗グリッドの問題を扱っており、エンジニアや数学好きにはおなじみのテーマであることが伺えます。
ありがとうございます。それでは次のニュースです。アムステルダムの公平な不正検知モデル構築の試みを調査です。アムステルダム市が開発を進めていた AI を使った福祉不正受給の検知モデルに関する記事ですね。この記事はアムステルダム市が公平な AI を目指して開発した不正検知モデルについて、その開発過程や結果を詳細に分析したものです。AI モデルが人種や国籍などの属性に基づいて不当な差別をしないように様々な工夫が凝らされました。しかし実際にはモデルの公平性を保つことの難しさや技術的な限界が浮き彫りになったようです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
はい。あるユーザーは、そもそも不正受給の発生率が人種や民族によって異なるという前提がおかしいのではないかと指摘しています。また別のユーザーは、モデルが実際に不正を検知できているのかどうか、その実績が全く示されていないと疑問を呈しています。公平性を追求するだけでなく、モデルの有効性も重要だという意見ですね。
ありがとうございます。それでは次のニュースです。ソーラーオービターが太陽の極を世界で初めて撮影です。欧州宇宙機関のソーラーオービター探査機が太陽の極地方を初めて撮影したというニュースです。ソーラーオービターは太陽を周回する探査機で、今回その軌道を傾けることでこれまで見ることができなかった 太陽の極地方の撮影に成功しました。この観測によって、太陽の事情や太陽活動のメカニズム、宇宙天気などに関する理解が深まることが期待されています。太陽風とは、太陽から吹き出すプラズマの流れのことで、地球の磁場に影響を与え、オーロラを発生させたり、人工衛星の故障を引き起こしたりすることがあります。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
はい。このニュースに対し、あるユーザーは、太陽の全体像を初めて見ることができたのは素晴らしいと感動を述べています。また、別のユーザーは、過去の探査機ユリシーズとの違いについて解説しています。ユリシーズも太陽の極地方を観測しましたが、画像撮影装置を搭載していなかったため、今回のソーラーオービターの成果は画期的であると言えます。
ありがとうございます。それでは最後のニュースです。言語モデルの教師なし学習です。大規模言語モデル LLM を人間の手を借りずに、モデル自身が生成したデータで学習させる、という研究論文に関するニュースです。この研究では、Internal Coherence Maximization ICM という新しいアルゴリズムを提案しています。このアルゴリズムを使うことで、LLM は外部からの指示なしに自身で生成したラベルに基づいて学習できます。GSM-8K や Truthful QA などのタスクで、人間が作成したデータで学習させた場合と同等以上の性能を発揮したとのことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
はい。あるユーザーは、モデルが超人的な性能を発揮したとされる、ブログ著者の性別を推測するタスクについて疑問を呈しています。人が自分の性別を忘れることはないため、ブログの著者から直接性別情報を収集する方が、推測よりも正確なデータが得られるはずだと指摘しています。教師なし学習の有効性を示すためには、タスクの選択が重要だという意見ですね。
ありがとうございました。さて本日のハッカーボイスでは、PyTorch でのステーブルディフュージョン再実装、無限抵抗グリッド、アムステルダムの公平な AI モデル、ソーラーオービターによる太陽極地方の撮影、そして言語モデルの教師なし学習という幅広いトピックをお届けしました。AI の進化、宇宙の神秘、社会問題への技術の応用など、テクノロジーの世界は常に新しい発見と挑戦に満ちていますね。来週はどんなニュースが飛び込んでくるでしょうか。楽しみにお待ちましょう。ではまた次回。2025年6月15日のハッカーボイスでした。